教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
マルコによる福音書の今日のところは、この洗礼者ヨハネが殺されるというところであります。イエス様がとても有名になった、そして、人々がイエス様のことを知るようになりました。で、王様であるヘロデ王もそのことを知るようになったということですね。そしてヘロデ王はイエス様を恐れたとここにあります。なぜかというと、洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだと思ったということですね。で、なぜかというと、この洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネですね、はヘロデ王が、まあ、この処刑したというか殺したのですね。なぜそのようなことになったのかということが、このところで詳しく説明がされています。ヘロデはこの、まあ、自分の兄弟フィリポの奥さんヘロディアと結婚したということですね。まあ、いわば不倫の関係にあったということです。で、それを、まあ、権力で王様だというので、まあ、ご利用しをして通したということです。で、周りの家来とか他の人たちは王様に対して何も言うことができなかったんです。おかしいな、それはおかしいな、よくないなと思いながらも、上の人には言えないなということですけれども、それに対してそれは間違っているとはっきり言った人があった。それがこの洗礼者ヨハネでありました。まあ、このヨハネというのは、まあ、こう預言者でもあったんですね。預言というのは未来のことを、将来このようになりますよとかいうのも預言ですけれども、聖書の言う預言というのはこの預かるという字ですよね。それを使う預言なんですね。神様から言葉を預かって、そして、この人に話しなさいというのを伝えるというのが聖書本来の預言者であります。ですから、神様がこう言いなさいと言われたならば、誰に対しても恐れないで言うというのが預言者であります。まあ、そういう意味では教会も預言者との働きをすべきものなんですね。ですから、間違っているところはそれは間違っています、こうすべきことはこうすべきとはっきり言うのが預言者であり、まあ、教会の使命なんですね。ですから、政治に関してもいろんなことに対してもそれは間違っていますということがあったらはっきり言うのが私たちの使命でありますけれども、このヨハネもそのことをはっきり言いましたけれども、それを言うということはとても危険なことでありました。権力者に対してですね、文句を言うというのは、まあ、案の定ヨハネは捕まえられて牢屋に入れられてしまったんで、このヘロディアというですね、この奥さんになった女は、このヨハネが反対したということを非常に恨んでいて、で、邪魔だと思っていて、なんとか泣き物にしたいと願っているんだけれども、このヘロデ王はそれをしなかった。まあ、都合が悪いなというのもあるけれども、彼の心の中は、いや、この人は清い人だと、この人の言うことは正しいんだという思いがあったのですね。ですから、邪魔なんだけれども、もう正しいし、この人の言うことは本当だというのが分かったん。まあ、このヨハネに対してこの話を聞きながら、けれども、なんとか 何とかしないといけないみたいな状況にあったということです。まあ、この、 ヘロデ王は私たちの反面教師ということです。私たちはこのヘロデのことを笑えないと言いましょうかね。ああ自分にもそういうところあるんじゃないかなみたいな、こうすべきなんだけれどもできないね、こうした方がいいだろうけれどもそれができないみたいなところ私たちもあるのではないかなと思うんです。だけれどもやっぱり一番正しいこと、一番必要なことを第一にすべきということです。まあ彼はこの財産とか地位とか名誉とかいうものをやっぱりこう守るということに、きゅうきゅうとしていたということです。そういう生き方というのはだんだん人を信用できなくなるんですね。まあ、こう嘘の生き方ですよね。嘘をついている生き方をしていると自分も嘘をついているから周りも嘘をついているんじゃないかなって思うんです。ですから家来とか家族とかですね、今ニコニコしているけれども腹の中では俺を嫌ってんじゃないかなとかね、もうクーデターを起こして、この王様を辞めさせようとするんじゃないかな。まあ彼はですね、自分の家族とかですね兄弟とかなんかもこの殺害をした、その疑いというか恐れというかですねいうことをしたんですけれども、そういう生き方は幸せではないですね。結局誰も信用できないというかね、誰からも信頼されないという寂しい人生になった。ですからここでイエス様が有名になると、いやいや俺が殺したバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネが生き返って仕返しに来たんじゃないかなみたいなバカなことをね、こんなことないでしょ、全然違う人間だろうというんだけれども、そういうふうにこう思ってしまう人間、なんか恐れを持ってるとそういうことあるんですよね。この間面白い話聞いたんですけどね、関係ないです、ちょっとですね、三軒茶屋協会のね牧師先生のね、今理事なんですけど、初期理事の先生がね、石川先生ですけどね、バイオリンを始められたんですって。あの教会には、この教会に来られたユーオーディアのですねバイオリンを弾く人がおられますよね。でその先生にね、こう、教室をやっておられるから自分も習うようになったんですね。でバイオリンって難しいんですよね。ねえ、こうノコギリを弾くみたいな音みたいな言いますけどね、石川先生曰くね、ノコギリの音なんてまだいいそうなんですよ。あるいは上手な人がノコギリの音になるんです、そうなんですよ。初期の頃は全然音にもならないというかね、それで練習しているとパトカーとかね、警察がひゅーっと通るとね、ドキドキするんですって。あ、もしかしたら近所の人がうるさいから警察に電話してねやめなさいと言ってきたんじゃないかなと思ってね、こう本気に怖くなってる、なるって。だけど通り過ぎると、あ違った、ほっとするって。そんなことないだろうと思うんですけれども、恐れているとそういうことが起こるんですよね。まあ幽霊の正体見たり、枯れ花とか言いますよね。怖い怖いと思っているとね、そういうガサガサいと出たみたいなことを思ってしまうというところがあります、ね、もうこのもうヘロデ王の生き方はそれですよね。もう自分がこの悪いことをしていると後ろめたい生き方をしている、人も誰も信用しない生き方をしていると、まあ、そういうような生き方になって結局は幸せではないということですね。私たちそういう生き方ではなくて、まあこの財産はなくても地位はなくてもですね、何はなくても本当に正直にですね、神様を信じてその導きを生きていると何の恐れることもないですね。みんなと仲良く生きていくことができるということですね。しかしですね、このヨハネが処刑されるんですけれども、 まあ、そのことが詳しくこのところで書いてあります。まあヘロデアの娘がですね、踊りを踊った、上手に踊ったというのを喜んで、まあ、自分の奥さんの子供、まあ、連れ子ですけれどもね、自分の子供ですよね。でもうみんなの前でちょっと鼻高々みたいなね。でじゃ あのお前にご褒美をあげよう、何でも言いなさい、国の半分でもね欲しいというのをあげますよって、半分くださいって言ったらどうするつもりだったかなと思うんですけれども、まあそんなこと言わないだろうなという前提だと思いますけれども、まあお母さんと相談したら、お母さんはもうヨハネのことをなんとか処刑したいと思っていたのでね、もうじゃあヨハネの首をください、まあ、ヨハネを殺しなさいと言ったんですね。でもやりたくない、それはしたくないと思うんだけれども、言った手前ですね、もうこの人々の手前、それをせざるを得ないというので、仕方なしなく処刑をしたんだということですね。本当にそれも悲しいことですよね。正しいことを正しい、もうそれはしないとかね、こうだとかっていうのができる自由な人生、自由な生き方を私たちはしたいんですね。だけれども ここで私たち心配になるのは、このヨハネという人どうなんだろう、ね、神様からこの人に言いなさいよと言われてですね、はい分かりましたって恐れずにですね、こうヘロデ王にあなた間違ってるよと指摘されたら、牢屋に入れられて処刑されてしまったって言ったら、まあ踏んだり蹴ったりじゃないかな、何なんだろうかなって思いますね。まあ世の中にはこういう理不尽なことですね、あの変なことというか理解できないようなことがあります。どうしてこうなんだろう、どうして神様はこんなことを許されるんだろうかなと思うことがありますけれども、神様のご計画というか、神様のされる不思議なことがあるということなんですね。人が死ぬということは、まあ、このように暴力によって死ぬ、なんかニュースで流れていましたよね。私たちの教会見ましたよね。アフガニスタンで水をね、こう灌漑をして、でお医者さんが一生懸命良い働きをしている中村さんっていうね、見ましたよね、みんなで、DVD ですね。とても素晴らしいクリスチャンの人で良い働きをして、本当に全世界から尊敬されている人ですけれども、テロの被害ですねあって殺害された。まあこう一会はまあ大丈夫だというニュースだったんですけれども、やっぱり亡くなったということですね。なぜこんな立派な人が、こんなに素晴らしい人が、この人を殺して誰も得しないだろうって思うんですけどね。まあ、そういう理不尽なことが起こる、どうしてなんだろうかなということなんですけれども、まあそれも神様がそういう意味では許されたということなんです。誰かの犠牲によって誰かが助かるという、まあ、不思議な関係というのがこの世の中にはあるんです。誰も嫌な思いをしたくないし、辛い思いをしたくないと思う。だけれども誰かが苦しむことによって誰かが助かるということがあるんですね。イエス様が、一粒の麦が地に落ちて死ななければ一つのままであるけれども、こう死ねば多くの実を結ぶってイエス様はおっしゃいましたけれども、誰かが死ぬというか、誰かが本当に犠牲を払うということで誰かが助かるということがあるんです。まあその一番がイエス様ですね。イエス様は何悪いことをしたのかなって、何にも悪いことをしていない、かえってみんなをですね愛して、みんなを許して、そして、みんなの、この病気の人とか苦しんでいる人とか弱っている人のところに行って癒し、そして慰め励まし、神様の愛を教えた方がどうして十字架にかかって殺されないといけないのか ということです。けれどもイエス様が十字架にかかって死んでくださったおかげで、もう私たちその救いが全ての人に及んだということなんです。ですから苦しみの背後にはそういうのがある。この世の中のいろんな苦しみとか理不尽なことも意味なく起こることではなくて、そのことによって誰かが多分というか、いや必ず救われるというか慰められるということなんですね。まあこう私なんかも考えてみると、やっぱり親に愛されて親に育てられ守られてきたんですね。まあ、私の父と母、まあ、貧乏なうちで貧しく育ちましたけれども、まあ、子供を育てるために一生懸命でした。父はちょっと病弱なところありますけれども、母はまあその分一生懸命働いたんですね。私がこう寝る時は起きていてですね、朝起きるともう起きているんですよね。だから母が寝ているのを見たことがないというかね、寝てないんじゃないかなってこうって思うですね。仕事に行って、で仕事から帰って夕方帰ってきたら、家の周りに小さな畑があってですね、その畑耕して野菜を作ってですね、日が沈んでから帰ってきて、でまあご飯作って、であと縫い物をしたり、なんかいろんなことをやってですよね。で前驚いたことがあるんですけどね、職場で足の甲といいましょうかに、こう物を大きなものをかまぼこの工場に勤めていたんですよ。でかまぼこのね、この冷凍した魚の肉っていうのが来るんですけどね、でそれをこう溶かしてからするんですけどね、それを運ぶ、私もちょっとアルバイトというかやったことは、すごい重たいのをですね運んで、多分あれを落としたんじゃないかなと思うんですけれども、それ、ね、こう足骨折というか、まあひびが入ったですね。ひびが入っても痛いんですよね。郷田さんひびが入ってですね痛かったみたいですけどね、痛かったんだろうと思いますけどね、病院行ったの言ったら病院行かなかったって言うんですよね。どうしたの言ったら、何もしなくて治したって郷田さんはね、そうされて足ですからね。で仕事休んだのって言ったら、仕事休まなかった、仕事しながら治したって言うんですよね。なんていうことだろうって、この人なんていう人なんだろうなとこう思ったんですけれども、まあそのようにして一生懸命働いて、まあ、私たちを育ててくれたんだなっていうですね、その苦しみがあったから今の私があるんだということですよね。やっぱりみんな皆さんもね、親が一生懸命この犠牲を払って育ててくれたということですよ。だから誰かが楽をするというかね、誰かがいい思いをするためには、誰かがやっぱり苦しんでいるし辛い思いをしているということなんです。でも親はね、いやながらしたんじゃないですね。やっぱり喜びを持ってそのことをしてくれたんですね。だからその苦しみというのは多分全員にですね、いつか回ってくると思うんですよ。今度はあなたの番だよと、今度はあなたが苦しむ番だよですね。まあそれがどんな苦しみかわからない、もしかしたら病気の苦しむかもしれないし、ね、事故とか何とかいろんなことがあるかもしれないけれども、無意味な苦しみはないですね。でこの苦しみはきっと誰かを助けている、誰かを救っている、誰かのためになっていると考えていいと思うんですね。で神様が今度はあなたが苦しむ番だよ。で私たちはそうですか、今までねいろいろいいものをたくさんもらったから、今度は誰かが、私の苦しみによって誰かが助かったらね、誰かが救われたら嬉しいです。今度は私の番ですね。じゃあ今度私はそれを引き受けましょう。もしかしたらそれがこのヨハネの場合は死ということだったのかもしれません。ヨハネが死ぬことによってイエス様のこう働きというのはぐっと大きくなったんですね。もうヨハネの方が明らかに有名でしたから、イエス様ちょっとやりにくいところはあったと思うんですけれどもね。でもヨハネが今度はイエス様あなたの番ですよ、十分に働いてくださいということだったんじゃないかなと思うんですよね。 誰かのために私たちは生きているし、お互いに助け合って支え合って、そしてこのイエス様の体である教会というのがこう出来上がって成長していくんですね。いつどんなことが起こるかわからないですけれども、神様があなたの番だよという時が来られきます。その時です。ああ今度私の番ですね、わかりました、私がそれを引き受けます、言いたいと思います。お祈りします。神様、今日も御言葉によって教えてくださったことをありがとうございます。ヘロデ王は自分の名誉とか誇権とか、そういうことにとらわれて正しいことができませんでした。そして誰も信用しないで寂しい人生を送ったんですけれども、私たちはそうしたくありません。とに素直にあなたの声を聞き、正しいという道を歩んでいきたいと思いますけれども、その正しい道というのが、苦しい道かもしれません。ある時はあなたの番だよと言われることがあるかもしれません。いや、あるでしょう。その時は、ああ私の番ですね、分かりました、その苦しみを引き受けますと言いたいと思います。どうかこの世界を憐れんでくださり、あなたの御心を行ってくださり、あなたの愛であふれさせてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。